シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はちょっぴりマニアックになりそうな気がするな。今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにお越しいただきました。佐々木ディレクター、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。いや、実は少し前に、はい、お便り特集をして、
あ、はい、
佐々木ディレクター宛てにもメッセージが届いていて、
いや、ありがたい。
もうファンがいるっていうことなので、ぜひもう早速また出演してほしいと言ったら、いいよという2つ返事で出ていただきまして、誠にありがとうございます。いや、
ありがとうございます。嬉しい限りですね。
メッセージが届くと、ラジオに長く携わっておられて、ディレクターっていう職業ですけど、嬉しいですよね。
嬉しいもんですね、反応していただいて、がっつり聞いてくれてるんやと、僕の言うこと。
そして日本に仲間がいるんだという安心感がね、芽生えたかと思うんですけれども、そんなファンの方はね、そして聞いてくださってる方がいらっしゃるっていうことなので、また力が入ってしまうとは思いますが、今夜はどんなお話を。
今日はですね、大日本帝国という映画をご紹介したいと思います。
大日本帝国、一体どんな映画なんでしょう。
これね、1982年の東映の、戦争大作なんですけれども、丹波哲郎、三浦智和、蒼井照彦、篠田三郎、西郷照彦で、夏目雅子が二役をやってるという、豪華な出演陣なんですけれども。
豪華ですね。
この映画ね、そのアニメとか怪獣映画とかを除いて、僕が映画館で初めて見た邦画なんですよ。
いくつぐらいの時ですか。
小学校2年生の8歳の時に見た映画なんですけれどもね。
なんで選ぶんですか。私小学校2年生ってディズニーかドラえもんの2択でしたけどね。
それまでウルトラマンとかね、ドラえもんが祭りとかしか見てなかったんですけども、本格的な邦画を見たんがこれやったんですけど、もちろん内容なんて当然理解なんかしてなかったし、当時
はね、
じゃあなんで見に行ってんっていう話なんですけれども、この当時、ちょうど公開される頃ってテレビでね、203高地とか戦国自衛隊とか、そういった戦争映画がやってたんですよね、テレビで。そんな見てて、純粋に、かっこええなみたいな感じで、ちょうどもうすぐ大日本帝国が公開されるっていうので、じゃあちょっと見に行ってみたいって言って、親にねだって母親に連れて行ってもらったんですよ。
あ、親が見に行きたいから、公開じゃなかったわけです。自ら
進んで
プレゼンをして、
プレゼンして、ちょっと行ってみたい、この戦争映画見てみたいみたいな。
はい、行きました。
これがまた3時間の超大作で、一部と二部に分かれているという。でも多分途中で退屈したから、うろ劇場内とかしたりしたのはよく覚えてるんですけれども。
2年生らしいですね。
そうなんですよ。でもね、主題歌は五木ひろしが歌ってて、ちぎりという曲ですね。
そうなんですね。
オリコン20位でしたかね、あれ。
はいはい。
あれが僕気に入ってね、で、映画見終わった後お母さんに言って、カセットテープ買うてくれって、五木ひろしのそのちぎりが入ったアルバムを買ってもらったのも覚えてますね。
ね、年はいくつでしたっけ。
8歳ですね。
形成されてますね。もう佐々木少年には佐々木ディレクターがもう生まれてますね。
この頃芽生えてきたんですかね。
ですよね。
で、5年ほど前にね、ちょうど35年ぶりにこの映画を一遍見直してみようと思って、で見直したんですよ。やっぱりシーンは覚えてるもんですね、この場面場面は。
ね、
この場面覚えてる、この場面覚えてるみたいな。でただもちろん内容は全然覚えてなかったんで、改めて大人になってみたら、その時はね、若干懐かしさの方が大きくて、ストーリー的にはちょっと違和感を感じつつも、歴史的な部分はきちんと描かれてるし、ドラマも良かったなっていう印象やったんですけれども、今回ね、もう一回見直したんですよ、ゆんべ3時間ガツッと見て、
ゆんべ3時間
ゆんべ3時間で、今後はもうちょっとしっかりと分析しつつ見てみようかなと思って、本腰入れたんですよ。ちょっとやっぱり、違和感が今回の大きかったんですよね。でこれね、映画の内容は、昭和16年の日米開戦の前から終戦までのおよそ2年間をこう二部構成で描いてるんですけれども、ざくっとその開戦前の政治状況から、開戦当初の真珠湾攻撃とか、シンガポール攻略とか、そういう勝ち戦の部分と、サイパンが陥落してフィリピンの敗走とか、その負け戦の部分と、戦後の戦争裁判のところを描いてるんですけれどもね、 メインとなるのがその丹波哲郎が東条英機首相を演じてるんですけれども、はい、まあ、その東条英機を中心とした政治的な動きのパートと、
うん、
まあ、当時 の、 そのドキュメンタリーフィルム、まあ、戦地を映した白黒のオリジナルの映像を使ってその戦争の経緯を説明する、まあ、ドキュメンタリー的なパートと、
はい、
であと三浦友和、蒼井照彦、篠田三郎の3人のそれぞれの、まあ、戦場を描いたパート、この3つがこう順番に交差しながら描かれていくんですよね。
すごく分厚いですね。
そう、結構まあ分厚いんですよ。でこのやっぱり題名からしてね、その右翼的な映画ちゃうかっていうイメージがあるんですけれども、
うん、
まあ、もちろん当時も右翼映画とか戦争賛美映画と思われて、まあ、そういう批判もされたみたいなんですけれども、そうではないですね。やっぱり見たら、
はい、
そういう映画ではないかといって反戦映画かといったらそうでもないんですよね。
うん、
まあ、反戦映画としてのリアリティがちょっと なかったような感じなんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、僕としてのやっぱ率直な感想としては、この天皇陛下 その戦争責任をこう遠回しにつついた映画っていう感じでしたね。
へ、
だからちょっと全てにおいてね、描き方とかも中途半端な感じあったんですよね。で公開当時はまあその右派からは左翼映画って批判されて、左派からは右翼映画って批判されたという、まあ、どないやねんっていうような映画なんですけれどもね。
なるほど。
その東条首相を中心としたその政治的な動きのパートは結構ね、歴史に忠実に描かれてましたね。
うん、
だその歴史に忠実っていうのはどういうことかというと、まあ、当時の日本政府のスタンスをそのまま描いてるっていうことにつながるんですよね。
はい、
だからまあ日本は自尊自衛のために戦ったっていう、まあ、日本を守るために、防衛のためにアメリカ の、 その ABCD 包囲網を攻略するために戦ったとか、まあ、そういう当時の大東亜共栄圏の思想とか、まあ、そういうスタンスをそのまま忠実に描いてるから、
はい、
そういうところがやっぱりその右翼的というふうに印象を受け取ったんちゃうんかなとは思いましたね。見た人が
そこの部分に関してはそういうふうに捉われた方が多いと。
そうですね、だから逆に当時の思想というか考えのおままをこう表現してるから、
脚色していないということ
ですよね。脚色してないんですよね。でそれに反してですね、その三浦友和と蒼井照彦、まあ、篠田三郎のそれぞれの3人の戦場を描いたパートっていうのは完全にフィクションなんですよね。
ここはね、
ここはもう完全に創作の物語なんですよ。
はい、
だからね、その行動、その主人公の行動からセリフの内容まで、まあ、その戦時中としてはありえないようなことになってるんですよ。こんなこと言うわけないやろとか、こんな行動を取るわけないやろとか、だから仮にそういう人間が当時いたとしても、そのアクセント的に取り入れるんやったらね、映画の中にまだしも、そういうシーンばっかりをこう特に脚色してつなげて描いてるから、
はい、
逆にリアリティに欠けちゃってるんですよね。もう創作まみれというか、もそんなことばっかりせえへんやろみたいな。
なるほど、思わず突っ込んでしまうぐらい。
そうなんですよ、
逆に振り切りすぎてるんです
ね。振り切りすぎてるんですよね。当時そんなことするかとか、できるわけないやん時代背景的にとか、
はいはい、
そういった行動をその3人が3人とも取っちゃってるんで、前編それのキャラクターで進んでいくから、逆にこの感情移入ができないんですよね。
ズレが生じてるところ、
ズレが生じてるんです
よ。そのちょっと眉間に白が寄ってしまうっていうところはそこなんでしょうね。
そうなんです、現代的な感覚をすごい持ち込んじゃってるから、だからそれがやっぱりそのリアリティに欠けてて、やっぱり当時の人間もうね、やっぱり本音と建前っていうのはあるので、
はい、
その本音の部分ばっかりをこうちょっと脚色して羅列して、
うん、
強調してるから、まあ逆にそういう部分で左翼的っていうふうに当時言われたんちゃうかなとは思いますね、表現の仕方が。
でも一本の映画でそれだけこう、批判が真っ二つに割れるというのも面白い現象ですよね。
そうですよね。
うん、
だからほんまに当時その兵隊に行った方がこの映画を見られた感想というのを聞きたいなと思いましたね。どう受け止めるんかなって、ここまで脚色してんのとどうなんかとか。
でもその物語だけであると、あ、脚色した映画なんだな、で済むんですけど、史実に基づいてという部分もあるわけです
から
ね。
そうなんですよ。
は
あ。だから、ね、当時修正した人が あったあったこんなことって思えんのかなっていうようなシーンが結構あって、それはその主人公の行動とか発言以外にも、その戦闘シーンとかでもやっぱりね、
はい、
ちょっとこれおかしいんちゃうか、実際にありえへん描写やなっていうのもやっぱ多々あったんですよね。んなわけないやろみたいな、
うんうんうんうん、
これがその芸術作品で何かをこうね、抽象、はい、的に表現する上でそういう描き方をすればまあ納得できるんですけど、
メッセージがね、
あ、メッセージ性をこう、はいはい、反戦メッセージみたいな、それはまあ現実の戦闘描写をこうしながらその中でそういうことをすると逆に浮いちゃうんですよね。
なるほどね。
で逆になんか滑稽に感じてしまうんですよ。 だからちょっとその辺がね、見た水と油のようにこう内部分裂しちゃった映画になってるんちゃうかなっていうのは
ありましたね。なぜそうだったんでしょうね。それは思いがたくさんあったからなんでしょうかね、
う
ん、
そう、まあ、基本的にそのスタンスとしてはやっぱりその脚本、この映画の脚本書かれた方はそのやっぱり天皇制批判というか天皇の戦争責任を追及したいっていうのはあったとは証言してるんですよね、根底に。ただその描き方がやっぱりちょっと、ちょっとちゃうかなと、あんまり伝わってこうへんというか当てこすり的に見えちゃうっていう部分もあったりとかして、まあ、正面切って描いてもないし、なんかちまちまとそういうのを入れつつ、でも政府の動きは当時のあれを描いてるし、
まあ、実際にあったその事柄をベースにしながら、でもそれによってこうメッセージも自分の中にとか映画の中に載せたいけれどもみたいな、
あんまり載せすぎると言われるし、上からみたいな感じでしょうね、プロデューサーからちょっとそれはちゃうやろみたいな言われるし、さじ加減が難しい、誤ったんかなというか。
ほー、まあ結構痛烈な意見だと思うんですけど、その3時間の大作で、まあ、たくさんのキャストもね、スタッフも含めて作り上げて、ちまちまとっていう感想にたどり着いた。でも、やりたいことはたくさんあったんだろうっていうのを感じると、
まあ、演出と表現の仕方の問題だと思うんですけどね、それはもうちょっとうまいことやったらもっと映画になったんちゃうかなとは思いますけどね。
でキラッと光るものとかこう、すごくいいなって思う原石的なものはたくさんあるんだけれども、その一つの中に、まあ、言ったら、多国籍フルコース作ってもうたみたいな感じの、ね、
ごちゃごちゃになっちゃって、まあ、虚実が入り乱れすぎちゃってて、またその虚の部分もちょっと過剰すぎるんちゃうかな。もうちょっとリアリティを持たせるには当時のまあ、発言なり行動様式をもうちょっと描いた方がええんちゃうかと、はい、主人公のね、その普通その中でチラッとそういうことを入れるとああって深いなと思うかもしれないんですけれど、
なるほど。
ただ、まあ、細かいことを気にせずに、
はい、
こう戦争を舞台に歴史の虚実を入り混ぜた、ね、人間ドラマとして見るなら面白いと思いますよ。まあ、ラストシーンももちろん感動的なんですけれども、
はい、
まあ、そのラストシーンも実際こんな状況ありえんへんやろうっていうような状況なんですけれども、
ね、
も
うそんな
気にせず、まあ、純粋にシーンだけ見るとああ感動するなっていうのはもちろんあるんですけれどもね。まあ、ちょっと歴史の詳しい人とか、まあ、当時のことに興味がある人が見るとやっぱりちょっといろいろ突っ込みどころ満載というか、ちょっと興ざめしてしまう映画やなと。
もしもじゃあ、大日本帝国をケイちゃんを見て、ツッコミが少なかった場合には一度勉強してからもう一回見た方がいいかもしれない
ですね。そうですね、
歴史を勉強してもうツッコめる体制になってからもう一回見るとかね。
そうですね、
不思議なものですごくいい作品ですよって紹介されるより、ものすごく気になります。
伊予堂からの手紙もね、あれ見ましたけれども、
はい、
あの二部作というか伊予島、うんうん、あれもまあ確かにおかしいやろシーンはあったけど、全体としてはまあまあ納得できる作りやったんですけれども、こっちの方がちょっとねおかしいやろっていう部分が多かったかなと、あれ比べたら。やっぱり日本人が作ってるんやから、その部分がね、もうちょっと頑張ってほしかったなという印象がありましたね。
面白い学校の先生みたいになりましたけれどもね、皆さんもぜひ一度大日本帝国ご覧になられて、あなたはどこにどんなツッコミをするのかということで、日本の歴史を味わい紐解いていただいてはいかがでしょうか。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターに大日本帝国ご紹介いただきました。佐々木ディレクター、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんとお電話がつながっています。土屋さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今夜はお電話でお話になりますけれども、どんな映画をご紹介いただけますか。
はい、大ヒットシリーズのルローニケンシン 最終章ザ・ビギニングの神戸ロケのお話をさせていただけたらなと思っております。
おお、嬉しい。ルローニケンシン最終章ザ・ビギニング、これ、
はい、
神戸でロケ行われたんですか？
そうなんですよ。これまでずっとこう時代劇、本格時代劇っていうのはなかなか神戸で撮影が、ね、できるっていうか撮影が入るっていうことはなかったんですけれども、
はい、
この作品でとうとう神戸、しかも北区で撮影が行われました。
へー、でも今まで撮影が行われなかった、なかなかなかったっていうのはなんかこう納得がいく、ロケ地神戸としてちょっとこう、ルローニケンシンぜひ神戸でみたいなのはなんか違うんじゃないかなって思ってしまうんですけど、北区でどのような撮影が行われたんでしょう？
そうなんですよね。だから 北区のやっぱりちょっと里山の風景のところを、うん、まあ、希望されててですね、はい、人里離れたなんか村みたいなところがどっかないですかっていうお話があって、
はい、
で、まあ、方々ちょっと探したところ、まあ、広大な公園になってるんですけれども、アイナ里山公園というところに、
うん、
そのかやぶきのセットを作らせていただいてですね、
はい、
まあ、そこで撮影したのが一つと、
はあ、
その北区の大御っていうエリアでですね、大御、うんうん、宿本陣っていう昔あの宿場の、宿場町というか宿場があった、をあのなんていうか館を今きれいに皆さんで、町の皆さんできれいに修復してあの保存しているっていうような建物がありまして、
はい、
で そこでも撮影させていただいて、その2カ所で、はい、撮影が行われました。
ちょっと今お話を聞いていたら、はい、ザ・ビギニングをご覧になられた方、アンドケイちゃん、はい、あのシーンもしかして神戸ってゾゾゾゾゾゾゾって今しています。
そうなんですよね。なかなかねないと思うんですけれどもね、
うんうん、
そう、
これ本当にね、あのフィルムオフィスさんがさまざまな映画のロケをね神戸で行われてるじゃないですか。こんな景色ないですかとか、そんな景色あるわけないでしょみたいなところも見つけてくるのが神戸フィルムオフィスなわけですけれども、
はいはい、
今回は、まあ、それで言うと本格的な、はい、まあ、時代劇とかこう日本の原風景みたいなものを神戸でロケをするっていうことが叶ったっていうことは非常に大きかったのではないですか？
そうなんですよね。そのロケ地としてこういろいろ、ね、あのこんなとこもありますよって言ってる私たちとしては、
はい、
その愛の里山公園とかその大御の、まあね、大御でも里山の風景いっぱいありますけれども、
うん、
そこでも本当にあのこういった撮影ができるんだっていう、まあ、実証できたっていうことにもなってですね、
うんうん、
すごくなんというか素敵な作品に出会えたなと思ってます。
しかもこのルローニケンシンの最終章はザ・ファイナルとザ・ビギニングがあって、まあ、ザ・ビギニングが本当に本当にこうルローニケンシンの、まあ、一番最初を描いているんだけれども終着点となっている、その作品の、まあ、私はちょっと熱くなってしまいますけど、あれを神戸で撮ったと思うとなんか神戸に対してなんか一度一礼をしたくなるような、すごいな神戸って底力って思いますね。
そうなんですよね。だからこのビギニングの中でもあのほぼ半分以上を占めるシーンがそのアイナ里山公園で撮られててですね、
うんうんうん、
それは、まあ、半分以上大げさか3分の1というか結構な分量が撮られてるんですけどもね。
はいはい、そうですよね、はい、なんか逆にこんな景色、こんな場所が日本に未だに静かに残っているのかしら、どこまで作り込んだのかしらなんて思って見ていたんですけど、まさか我が神戸だったとはっていうのはちょっと感動ですね、
ま、そうですね。だからこうね、しかも、まあ、これは言っちゃっていいと思うんですけど、このお二人のねちょっと、うん、なんていうか心温まるところでもあり切なくもありみたいな、
うんうん、
そういうこう感情のね、こううねりの部分をね、ここで撮っていただいたっていうのは嬉しいなと思いますね。
そうですね。
ただ、まあこのね、撮っていただいたこの2人が住んでる家っていうのは、こう映画のためのセットとして作ったので、
はい、
もう映画が終わると同時に解体されてしまったんですけどね。
でもどのあたりに立っていたのかしらなんて思いながら、アイナ里山公園を一人で歩くっていうのもいいかもしれないですよね。
いいかもしれないですよね。なかなか公園自体は広大な場所なの、広大な広さがあるので、
うんうん、
なんというかね、散策していただくにはぴったりだと思いますけどね。
そうですよね。でもそうやって、まあ、今までもあの神戸フィルムオフィスでこんな神戸でこんな映画を撮りました、こんなロケをしましたってお話を聞いてきた中でも、やはりこう中央区とかね、あの、まあ、異国情緒あふれる景色であったり、まあ、坂の町とか海とか山とか、ああ神戸ってこんなに多角的に魅力があるんだって映画を通して知っていきましたけども、今回また新たな神戸の魅力の発見につながる気がしますね。
そうですね、本当に六甲山越えたらこういうところがあるんだって言ってね、
うん、
みんなたくさんの方に知っていただきたいですよね。
そうですね。
そうそう、それにこの大御宿本陣跡っていう建物で撮影させてもらった時は、
はい、
その地元の方々、有志の方々がその地元で採れたイノシシ、シシ鍋、うんその作ってくださってですね、うん、キャストのみんなやスタッフのみんなに振る舞ってくださったっていうこともあって、
なんかあのちょっとあの作品の中の食事のシーンなんかを今思い出しながら聞いていましたイノシシは食べてなかったと思うんですけれども、ちょっとなんかあのシシ鍋をお膳に乗せて運んでから食べたいなとかね思ってしまいますね。
ねえ、そんな風にね、なんかちょっと真似っこしたくなりますね。
なりますね。なんかルローニケンシーをこう長年、映画をね、長年愛していた方で、まあ、例えば神戸在住、神戸が好きだという方は、少しその映画の世界観が近くなるような嬉しさを感じて、もう一度映画館に足を運ぶきっかけになりそうですよね。
そうですね。本当にこれ何度も見直して、いい作品だと思いました。私も、
いやもう今すぐにね、もう一度見に行きたいな。そしてなんかちょっとだけ鼻の穴膨らみそうですね、神戸と思いながらね見ようと思います。
そうなんですよね。でこのルローニケンシーのこのシリーズとしては、
はい、
あのね、明治に入ってからの話が多いじゃないですか。
そうですよね、
シリーズの最初から。だから実は洋館での撮影のオファーっていうのはいただいたことがあったんですけれども、
はい、
洋館でこうアクションできる洋館ありませんかみたいな感じで、
うんうんうん、
だけどちょっといろんなイメージのこともあってマッチングしな、これまでねマッチングすることなかったんですけれども、
はい、
まあ、最後の最後でね、このビギニングでこの里山の風景で神戸に来てくださったっていうのはすごく私自身も感慨深いものがありました。
あ、じゃあそれをちょっと思いながらもう一度映画館に足を運びたいのですが、プラスアイナ里山公園にも行きたいと思っているケイちゃん、実は今写真展もあるそうですね。
あ、そうなんですよ。このね、ルローニケンシーのこう映画のこう世界観を見ていただけるこう、ね、場面写真とともに、こんな風に撮影があの行われたんですよっていうメイキングの写真なんかもすごく展示してありまして、
はい、
だからもう今となってはね、その解体されちゃったそのかやぶきの家もあの写真で残ってますので、
はい、
あのぜひそれをね、映画を見る前に行くか見てから行くかみたいな感じでぜひ見ていただけたら、いろんなことが分かっていただけるかなと思います。
はい、アイナ里山公園の里山交流館でルローニケンシーの写真展も開催中ということです。開催期間そして上映情報は公式ホームページをぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんにルローニケンシー最終章神戸で撮りましたよ、嬉しいお話お伺いしました。土屋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングで あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ